最も測定された人間も見逃した病気、ブライアン・ジョンソン論争から見るバイオハッキングデータの限界。2026年7月、Reddit のバイオハッキングコミュニティで、ブライアン・ジョンソンの自己免疫性異音をめぐ論が広がり、高額な健康データが病気を早期発見したのか、過度な自己実験のリスクを示したのかをめぐって論争が起きた。本稿では、血液検査とウェアラブルデータがうまく捉えられる領域、自己免疫疾患とサプリメントの組み合わせで生じる空白、一般読者のための安全な自己追跡の原則を整理する。バイオハッキングデータは、血液指標、傾向の変化、欠乏のサインを捉えるのに有用だが、自己免疫疾患の発生原因や組織レベルの損傷を単独で説明することはできない。自己免疫性胃炎は、胃粘膜や胃酸内因子の生成に影響を及ぼす可能性があり、ビタミン B12 欠乏、鉄欠乏、貧血といった間接的なサインで発見される場合がある。サプリメントスタックと処方薬の併用は、単一成分の研究より不確実性が大きく、数値の改善が実際の健康改善を意味するとは限らない。有名人の健康事例は、オンライン上で早期発見、過剰測定、医療アクセス、スティグマの問題を同時に引き起こす。一般の人は、症状の記録、検査目的の設定、医師への相談、自己実験の中止基準を先に定めた上で健康データを使うべきだ。概要、2026年7月6、12日のやや、R. Biohaze、MU Bottom Maniacin、R. Old Commune などの Reddit コミュニティでは、ブライアン・ジョンソンの自己免疫性胃炎診断をめぐる投稿が繰り返し拡散された。議論の軸は大きく2つだった。肯定的解釈、高強度の健康測定とバイオマーカー追跡が病気の早期発見につながった。批判的解釈、極端なサプリメント、薬物生活実験は実際の長期的な健康を保証せず、むしろデータへの過信を生む可能性がある。この件は特定の有名人の健康状態を断定するというより、現代のバイオハッキングが抱える構造的な問いを示している。血液検査、ゲノム検査、ウェアラブルデータ、睡眠スコア、食事追跡は何をうまく捉え、何を見落とすのか、そして個人が自分の事態を実験対象にするとき、どの時点で医学的監督が必要になるのか。この記事はオンライン上の議論を事例として、バイオハッキングデータの効用と限界を整理する。特定個人の診断原因や治療経過を医学的に判定しようとする記事ではなく、個人への医療アドバイスを代替するものではない。事件の核心、なぜこの議論は大きくなったのか。ブライアン・ジョンソンは、長期にわたる定量的な健康管理、食事・睡眠・運動の最適化、広範な検査と、サプリメント使用で知られる人物だ。こうした背景があるため、彼に自己免疫性胃炎という診断が言及されると、オンラインコミュニティでは疑問が生じた。それほど多くのデータを集めていたのに、なぜ病気を防げなかったのか。逆に、多くのデータを集めていたからこそ一般の人より早く発見できたのではないか。数十種類のサプリメントと薬物を併用する方法は、長期的にどれほど検証されているのか。高額な健康測定は誰にとってアクセス可能なのか。有名人の健康実験を一般人が真似してよいのか。重要なのは、健康データの目標が病気を完全になくすことではないという事実だ。多くの疾患は、遺伝、免疫、感染、環境、偶然の生物学的変動が複合的に際する従って、どれほど多くの指標を測定しても、すべての病気を予防したり、直ちに説明したりすることはできない。自己免疫性胃炎とは何か。自己免疫性胃炎は、免疫系が胃の特定の細胞や構造を攻撃する慢性胃炎の一形態として説明される。 主に胃酸の生成とビタミン B12 の吸収に必要な大因子に関連する機能に影響を与える可能性がある。主な特徴項目、主な器官、胃、特に胃酸、胃内因子の生成に関連する胃粘膜結果萎縮性変化、胃酸低下、ビタミン B12 吸収障害、鉄欠乏、よくよくある発見経路血液検査で B12、フェリチン、貧血指標の異常が現れる。または胃内視鏡組織検査で確認、関連検査 CBC、ビタミン B12、メチルマロン酸、ホモシステイン、鉄フェリチン、抗壁細抗体、口内因子抗体、胃内視鏡及び組織検査など注意点証が曖昧だったり遅れて現れたりすることがあり、血液数値だけで疾患全体を確定するのは難しい。ビタミン B12 欠乏は、しびれ、記憶力低下、貧血、神経学的症状と関連することがある。鉄欠乏は、疲労運動力低下、めまい、息切れのような症状として現れることがある。ただし、これらの症状は非常に非特異的であるため、データの解釈には医学的文脈が必要だ。バイオハッキングデータがうまく捉えるもの、バイオハッキングの利点は反復測定と傾向観察である。一般的な健康診断が年に一度の断面であるなら、積極的な自己追跡では複数の指標の変化をより頻繁に見ることができる。1、欠乏と代謝異常のシグナル血液検査は、次のような問題を比較的明確に捉えることができる。貧血の有無と赤血球指標、ビタミン12、野酸、鉄、フェリチンなど栄養関連指標、肝腎機能の数値と、脂質炎症関連指標、甲状腺機能など胃腸内分泌指標、自己免疫性胃炎のように吸収障害と結びつく可能性のある疾患は、B12、フェリチン、血液細胞指標の変化が手がかりになり得る。この意味で、定期的な検査は早期発見の可能性を高める。2、個人の基準線の変化。一般的な基準範囲内にあっても、個人にとっては意味のある変化が存在することがある。例えば、ある人のフェリチンが数年間高めの正常範囲にあったのに、継続的に低下しているなら、一度の検査よりも傾向の方が重要な手がかりになり得る。バイオハッキングデータの強みは、まさにこの個人の基準線を構築する点にある。3、行動変化へのフィードバック。睡眠時間、飲酒、運動量、食トレスが、血糖、体重、安静時心拍数、睡眠効率などにどのような影響を与えるかを観察できる。このフィードバックは、健康行動を改善するのに役立つ。バイオハッキングデータが見落としやすいもの、データが多いことは、理解が深いことを意味しない。バイオハッキングが見落としやすい領域は、次の通りだ。1、組織レベルの疾患血液検査は、身体全体の間接的なシグナルを示す。しかし、胃粘膜、腸粘膜、下神経、皮膚のような組織の実際の状態は、画像検査、内視鏡、組織検査、神経学的診察などが必要になる場合がある。自己免疫性胃炎も血液検査で疑うことはできるが、疾患の位置と程度を評価するには、専門診療と内視鏡組織検査が重要になることがある。2、自己免疫疾患の初期段階。自己免疫疾患は、初期には症状がなかったり、曖昧だったりすることがある。抗体が先に現れ、臨床疾患が後から現れる場合もあり、逆に症状はあるのに標準検査で明確な異常が遅れて明らかになる場合もある。したがって、正常ティピは病気が絶対にないことを意味しない。3、検査の感度と得意度、すべての検査には限界がある。感度が低いと実際に問題があっても見逃すことがある。得意度が低いと問題がないのに異常のように見えることがある。基準範囲は統計的な範囲であり、個人の最適な状態を意味しない。一度の異常値は一時的な変動である可能性がある。バイオハッカーが陥りがちな罠は、一つの数値を過度に解釈することだ。 4. サプリメントで覆い隠されるシグナル。高用量サプリメントは欠乏を補正するのに役立つことがあるが、同時に原因を覆い隠すこともある。例えば B12 を継続的に摂取すると血中濃度は正常のように見えることがあるが、なぜ吸収障害が生じたのかという問いは残る。数値が改善したという事実と原因疾患が解決したという事実は異なる。サプリメントスタックと諸化薬併用のデータ空白。バイオハッキング議論で最も重要な争点の一つはスタックだ。スタックとは、複数のサプリメント、食事成分、薬物、生活介入を同時に組み合わせる方法を指す。単一成分の研究と組み合わせ、効果は異なる。ある成分が単独で安全または有効であるという研究があっても、それが20種類以上の成分と一緒に長期間使用される場合にも安全であるという意味ではない。区分研究で比較的わかりやすいこと、実際のスタックで難しいこと、単一サプリメント特定用量の平均効果、個人別の反応差、食承認された適応症と副作用、オフラベル使用の長期的影響、サプリメント併用、一部の相互作用、多成分組み合わせの累積効果、血液検査現在の数値値損傷、長期的結果、原因の因果関係、ウェアラブル、心拍の傾向、免疫疾患、がん、組織炎症の直接診断、なぜ組み合わせ効果は難しいのか、成分同士が吸収と代謝を妨げることがある。肝酵素腎排泄、血液凝固、血圧、血糖に影響を与えることがある。同じ数値改善が人によって異なる意味を持つことがある。長期データが不足している組み合わせが多い。副作用がゆっくり現れると原因を特定しにくい。このため有名人のスタックをそのまま真似するのは危険だ。特に処方薬、ホルモン、血糖調節薬、抗凝固薬、高用量の脂溶性ビタミン、ミネラル、ハーブ成分は医療者に相談すべきである。早期発見か過剰測定か、今回の議論の核心は早期発見と過剰測定の境界だ。同じ出来事をめぐっても全く異なる結論が出ることがある。費用便益のフレーム質問、早期発見の観点、過剰測定の観点、検査は多いほどどよいのか、無症状の疾患を早く見つけられる偽陽性、不安、不要な処置が増える可能性がある、血液指標の梅雨用化、欠乏と傾向変化に強い、原因より数字の管理に執着する可能性がある、高額な検診は衝動化、個人が費用を負担できるなら選択可能だ、医療アクセスの不平等を強化する可能性がある、有名人の事例は役立つか、健康への関心を高める、一般人が非現実的なモデルを真似する危険がある。異常値の発見は成功か、見逃していたあろう問題を発見したということだ。臨床的に意味のない異常である可能性もある。最もバランスの取れた解釈はこうだ。測定は有用だが、測定そのものが健康を保証するわけではない。検査は意思決定の入力値であり、結論ではない。オンラインコミュニティで議論が広がる仕組み、Reddit の議論で繰り返された反応は、4つの層に分けられる。1. 英雄化と嘲笑の二極化。一方は、高額検査で疾患を見つけた成功を事例として解釈し、もう一方は、そこまでやったのに病気になった、と嘲笑する。しかし、どちらの反応も、病気を個人の成果や失敗に還元する問題がある。2. スティグマと道徳化、自己免疫疾患は生活習慣だけで説明するのが難しい。ところがオンラインでは、特定の食事法、サプリメント、運動方法、精神力の問題に単純化されることが多い。これは実際の患者にスティグマを生む可能性がある。3. 医療アクセスの議論、高額な検査、専属医療チーム、反復的な血液検査、個別化された食事は、すべての人が利用できるものではない。有名人の自己最適化モデルは、健康格差の議論と結びつく。4. 真似する危険コミュニティでは、 有名人のルーティンを参考にしようとする人が出てくる。しかし、個人の病歴、家族歴、アレルギー、食習慣、検査結果が異なるため、ルーティンの複製は安全なアプローチではない。一般読者のための自己追跡チェックリスト、健康データを活用したいなら、まず以下の原則を定めるのが良い。1、症状記録から始める検査より先に、生活と症状を記録する。疲労はいつ強くなるのか、体重変化はあるのか、食後の胸焼け、腹部膨満、便秘はあるのか、手足のしびれ、記憶力低下、めまいまいはあるのか、月経量、睡眠、運動量、飲酒、ストレスがどのように変化したのか、症状記録は、医師にとって最も有用なデータの一つだ。2、検査の目的を決める検査は、多く、よりなぜ、が重要だ。欠乏を確認したいのか、慢性疾患リスクを追跡したいのか、症状の原因を探したいのか、服用中の薬物やサプリメントの安全性を確認したいのか、目的がないと検査結果は不安を大きくしやすい。3、基本検査と高度な検査を区別する。一般的には病歴と症状に応じて基本的な血液検査、肝腎機能、脂質、甲状腺、貧血、鉄 B12 関連指標などが議論され得る。胃腸症状がある、または B12 鉄欠乏が繰り返される場合は、消化管評価が必要になることがある。高額なパネル検査や流行性の検査は、医療者と必要性を検討した上で選択するのが安全だ。4、サプリメントはリスト化する。医師や薬剤師に次の情報を見せられるようにしておく必要がある。製品名、成分名、1日用量、服用開始日、服用理由、諸行医薬と一緒に飲んでいるかどうか、中止した時の症状変化、サプリメントも生理活性のある物質だ、天然という表現は常に安全であるという意味ではない。5、自己実験の中止基準を決める。次の状況では実験を中止し、医療者に相談するのが良い。腰痛、呼吸困難、失神、神経学的症状などの急性症状、説明のつかない体重減少、欠便、苦悶腹する嘔吐、強い疲労と貧血が疑われる症状、肝異常数値の異常、複数のサプリメントを追加した後に新たに生じた症状、処方薬を自己判断で開始中止しようとする場合、バイオハッキングデータを解釈する7つの原則、単一の数値より傾向を見る。正常範囲内の変化にも文脈が必要だ。異常値は再検査と臨床評価で確認する。サプリメントで数値を補正しても原因疾患が残ることがある。ウェアラブルデータは診断ツールではなく生活シグナルだ。有名人のルーティンは個人向けの処方ではない。データが多いほど医療者との解釈がより重要になる。結論、ブライアン・ジョンソンの議論は、バイオハッキングの失敗談や成功談の一つとして単純化するのは難しい。むしろこの事例は健康データの現実的な位置づけを示している。血液検査と反復測定は欠乏、傾向変化、リスクシグナルを発見するのに役立つ。しかし自己免疫疾患の発症原因、組織レベルの損傷、サプリメント、薬物の組み合わせによる長期効果まで完全に説明することはできない。最も合理的なアプローチは、データ化議論とデータ活用を同時に持つことだ。測定はするが過信せず、実験はするが境界線を定め、異常シグナルが繰り返されるなら、専門家の診断体系の中に入ること。これこそが、有名人のバイオハッキング議論から一般読者が得られる最も実用的な教訓である。